それでは何という恵み喜びというタイトルで泊彦文牧師よりメッセージをいただきたいと思います。
アンニョンハシムニカ泊牧さん、お祈りをしてスタートいたします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。今日私たちは主のよみがえられた日曜日の朝に神様を礼拝することができますからありがとうございます。今日サミルメンバーとゴヤのメンバー教会の方々ともに神様に礼拝を捧げます。どうかこの時を祝福してください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。サミル教会の、メンバーお元気ですか。先ほど映像を通してスクリーンを通して挨拶と賛美と証をいただきましたので、本当に嬉しく思います。コロナのためにもう2年ほど一緒に宣教の働きをすることはできませんけれども、でもこのように神様は不思議な方法で一緒に礼拝をする機会が与えられていることを本当に嬉しく思います。さて今日の御言葉はとてもよく知られている詩篇の御言葉の一つです。特に一節で見よ兄弟が共に座っている何という恵み何という喜びとダビデは都に昇るそのような折に歌える歌を詩を書いてくださいました。私たちはサミルのメンバーとそしてゴヤのメンバーが一緒に神様の御用に使えることはとても大きな喜びであります。ですからこのイエス様の恵みによって私たちが共に過ごしていけることを本当に感謝しております。今回顔を見合わせて共に同じ場所で宣教の働きをするということは叶いませんけれども、でも私たちは心合わせて体を離れていても場所が違っても神の恵みが私たちに豊かに注がれることを心から信じております。さて兄弟が共に座っている一つであるという姿ですけれども、一つになるためには私たちはどうしたらよいでしょうか。例えば一緒に食事をする、一緒に動いて働く、あるいは一緒に夢を見る、将来神様が働いてくださる夢を共に見る、それから一緒に神様の御言葉の前に心を開いていくということ、それらのことは私たちを一つにしてくださいます。特に4番目にさっきお話しした一緒に神様の御言葉を聞いていく、あるいは心を開いていくということは、私たち兄弟姉妹兄弟が共に座っているこの恵みを味わうにとても大切なことです。世界がコロナのことでこんなにも医学が発達しているのに、こんなに科学も発達しているのに、こんなに豊かになっているのに、このコロナの感染の収束はまだまだ見えてこない状況です。不安や心配やどうしたらよいのだろうかと思う方々も多いことですが、そしていろんなことに私たちはその拠り所解決を求めようとしますが、聖書はすべての人々にとって解決の神の御言葉である、そのことを私たちは心に留めることができます。 ですからサミリのメンバーとゴヤのメンバーが今回一緒に、オンラインを通しての宣教の働きとなりますけれども、私たちは御言葉によってイエス・キリストによって結ばれている共同体であること、そのことをですね、異邦人もなくユダヤ人もなく男もなく女もなく、すべて私たちがイエス様にあって一つとされていることはとても大きな前進の糧となります。さて、これまでサミル宣教、サミルとゴヤの宣教の様子を少し振り返ってみると、いくつか私はその中から得た恵みを紹介することができます。サミル宣教は一過性の伝道ではなくて、協力伝道で継続することのできる働きである。サミル宣教は家族で一緒に宣教に参加することができる。サミル宣教は計画や実践を共に話し合いながら伝道していくことができる。そして伝道宣教へのこの情熱を、心を見ることができる。使える姿を見ることができる。それから中高生が韓国へこの信仰の旅を、ビジョンを持つことができ、それが実現したことがありました。それから文化を通しての福音宣教の可能性に目が開かれていきました。そして救われる魂が起こされ、そして信仰の回復が兄弟姉妹の中で起こりました。それから韓国語の習得のチャレンジです。先ほどサミルのメンバーが日本語で挨拶をしている様子を見てですね、びっくりしました。みんな日本語の習得をマスターしているということでしょうか。私たち沖縄のゴヤ教会もサミルのメンバーに負けずに韓国の言葉を少しずつでも蓄え、使えていけたらよいなと教えられています。そしてサミルのメンバーが沖縄に来ることによって、さまざまな団体や施設や教会を訪問することが可能であった。例えば市長さんを、沖縄市の市長を訪問、表敬訪問することができました。それから市役所を訪ねて市役所での、コンサートをすることができました。それから小田中学校に行って一学年の子どもたちと交わりをする、そして韓国の文化を紹介する、そういう機会も恵まれました。それから病院や福祉施設など、それから児童園を訪問することができました。それから与活教会や、やけな教会を訪問して、地方の教会のこの働きを聞く機会も与えられました。ですからサミル宣教の働き、ゴヤ教会との協力伝道は、このように神様はいろんなことを私たちに見させてくださり、教えてくださったことです。さて、今日の聖書の箇所で私は3つのことをですね、皆様にお分かちしたいと思っています。まず一つですけれども、二節から三節を読んでみると、かぐわしい油が頭に注がれ髭に滴り、衣の襟に垂れるアロンの髭に滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山に滴り落ちる。シオンで主は布告された祝福と常しえの命をと、短い歌になっておりますけれども、ここに大事な鍵となる言葉が、3回同じ言葉が出てきましたね。ヒゲに滴り、アロンのヒゲに滴り、そしてシオンの山々に滴り落ちてくという言葉です。神様の恵みは下から上にということではないんです。神様の恵みは上からです、私たちに注がれる。神様の恵みは私たちにとても高く広く大きい神様から私たちにその恵みが流れ込んでくる 注がれてくるということです。ですから私たちが祈るときに目を閉じて祈ることもありますけれども、でも天を見て大空を見て、私たちは天と地を作られた創造主なる神様に、全ての全てを持っておられる栄光の主に私たちは祈ります。目を上げて、そして神様に呼び、そして叫び、お願いをします。ですから神様の恵みは上から下へ、主なる神から私たちへ流れ出るということを、ここははっきりと私たちに語っています。この世界に多くの宗教がありますけれども、信仰がありますけれども、でも多くの宗教は下から上の矢印です。自分の力で、自分の思いで、自分の考えで、こう上をも求めていきます。それが私たち人間の姿でもあるんですが、聖書は神の恵みは上からですよって、神様からですよ、天からですよ、神の懐からですよと語っています。聖霊なる神様が、ペンテコステの時にこう弟子たちに、人たちに神の油注ぎがありましたけど、あれも上からです。私たちはこの歌も、かぐわしい油が頭に注がれ髭に滴り、衣の襟に垂れるアロンの髭に滴り、ヘルモンに置く梅雨のようにシオンの山々に滴り落ちるという、ヘルモンの山からエルサレムの山々に、それからかぐわしい油がアロンの頭に注がれ、それが髭に襟に落ちてくる、その様子、神の恵みを語っています。私たちはその神の恵みを上から流れてくる、神から流れてくる、そのことを体験しているでしょうか。二つ目は二節三節を通してですけれども、主の恵みは主が共におられることに見ることができるということが、できます。主が共におられるということは、神の臨在がそこに見ることができ、あふれることができる、満ちているということになりますね。でも神様の恵みが、神が私たちと共におられるというこの経験は、神様の方法があることにですね、私は2節と3節を読んで教えられています。神様独自の方法を持って私たちを恵んでくださる、祝福してくださる、共にいてくださると、そのことをですね、聖書は語っているんです。まずアロンに注目してみましょう。アロンは祭司です。あのヤコブの12人の子供のレビ族、レビの家系から建てられている祭司です。アロンはモーセのお兄さんですね。その祭司アロンに、彼の頭の上に注がれたかぐわしい油と言うんです。祭司が神様の御用にお仕えするときに、この任職するときに、その働きをいただくときに、神様は油を注いでいくということが聖書の中に書かれているのです。祭司の務めはどういうことがあるでしょうか。聖書を読んでいる皆様にとって、祭司は、あ、こういう仕事ですよ、こういう働きですよと確認できるでしょうか。祭司の務めは、まず第一に最優先することは、神様の聖所での奉仕です。神様のこの神殿、聖所での奉仕です。今で言うならば、教会で祭司は神様から選ばれて、建てられて、その礼拝の奉仕をしていく。かつては旧約聖書の頃は生贄を捧げていくということが主な仕事でもありました。聖所での務めが第一ですけれども、それ以外に祭司がする務めは、それは イスラエルの民を祝福することでした。祈ることでした。そしてラッパを吹く機会がありました。それは全員を集めたり、そして解散されたりという、そういう人々をこう集めたり、それから返したりする、そういう大事な働きもしてみました。それから民を、イスラエルの民を教えることが祭司の務めでもあったんです。聖書の中にイエス様が天に戻られるときに、マタイ28章の19節20節で言われた言葉、あなた方は全世界に出て行って全ての人々を弟子とし、そしてバプテスマを授け教えなさいって言われましたね。ですから神様の目的にかなって祭司は教える、まあ私たちはどちらかというとですね、学ぶって教えるってあまり意識してないかもしれませんが、でも学ぶことも大事ですけれども、それとともに学んでどうするか、学んで私たちは教えていく、分かち合っていくということがですね、私たちイエス様の弟子としての働きであるわけです。ですから祭司はこのように聖女を中心として、教会を中心として、教会以外の働き、人々にも働きをしていたわけです。その祭司アロン、今私たちは21世紀に生きておりますけれども、宗教改革以来大事なことは何でしたか。それは私たちクリスチャンは万人祭司であると言われているんです。一人一人が神から使わされている祭司ですよと言われています。ですから私たちが神様から呼ばれて、そして認職されて、そして神様の働き人として神様に仕えていくときに、祭司としての心構えを持って歩んでいくときに、神様は豊かな恵みを注いでくださるということなんです。かぐわしい油が頭に注がれ、ヒゲに滴り、衣の襟に垂れるアロンのヒゲに滴り、あふれ出るような神の恵みを体験することができると、そのように聖書は語っているんです。ダビデは語っているんです。もう一つ、神様の恵みは主が共におられることですけれども、もう一つ大事な鍵となる言葉が3節に出てきます。それはヘルモンに置く梅雨のように、シオンの山々に滴り落ちる、シオンの山々ですね。ヘルモンの山は2800メートルほどの高さがあるそうです。ですけれどもエルサレムの山々っていうのはそんなに高くはありません。沖縄で言えば丘と言っても良いでしょうね。勝岳とかですね、そういうこの山々になるでしょうか。そして神様の恵みはヘルモンに置く梅雨のようにシオンの山々に滴り落ちるって書いてありますが、このシオンの山々とそれからヘルモンの山々は150キロほどの、それ以上ですかね、この距離があるんですね。沖縄では南から北まで120、30キロですよね。それを少し超える長さ、距離があるんですけれども、シオンの山々でこう起こる梅雨が水蒸気になって、それが風に揺られて飛ばされて、シオンの山々にこの梅雨が落ちてくるって言うんです。イスラエルは川が少ないです。雨も多いとは限りません。限られた中で降ります。ですからヘルモンの山からの梅雨が水蒸気になって流れ出てエルサレムの山々を潤すことは、これはとても大事なことです。日本の国がどうして雨が多いか緑が多いのか、それは日本が素晴らしいから、日本が力があるからではありません。ヒマラヤ山脈から中国を渡って韓国を通って東シナ海を降りてきて、そしてこの沖縄日本に雨が注がれてくるんですね。ですから私たちは その恩恵を受けているんです。イスラエルのシオンの山々、シオンの山々っていうのは、シオンはこれはエルサレムのことでもあるんですね。エルサレム、神が定めた都です。このシオンの山々はですね、聖書を遡っていくと、アブラハムがイサクに、神がアブラハムにイサクを、一人子イサクを捧げなさいって言った時に、モリアの山に行って捧げなさいって言ったんです。このモリアの山がこのエルサレムに、シオンの山に当たるんですね。ですから神様はもう最初の頃から神の都、神の祝福の場所、それを選んでおられた。そしてダビデにもこの、シオンの山で神の宮を建てるように、そしてそれが息子に継がれて、ソロモンが神の宮、神殿を建てていくということになるわけです。でもですね、ダビデがこのシオンの山をこうダビデの都、神の都とするときにですね、簡単ではなかったんですね。このシオンの丘、シオンの山っていうのはですね、二つの谷間にこの挟まれているんですね。ケデロンの谷とヒンノムの谷というですね、二つの谷がこう交わっているところにこのエルサレムの山があるんですね。ですから想像するのは、軍艦、戦艦、船のようなこう最初の部分がですね、そそり立ったような、そういう形をしている丘でもあるんです。ですからなかなか攻めにくいこの丘でもあったんですね。しかもそこにはですね、このエブス人が住んでいて、彼らはとても強かったっていうんです。そして彼らがダビデが攻めてくるときにですね、このあなた方は私たちのこの丘を取ることはできないと、言ったんです。そして足の弱っている人、不自由な人でもあなた方を撃退することができると、そのようにエブス人は言ったんですね。ですから神様が選ばれた場所であるにもかかわらず、そこは戦い取っていかなければいけなかったんですね。そういうエルサレムを神様は定められて、そこに祝福が流れるもといがあると言われたことです。そしてエルサレムは一時的なこの都ではなくて、永遠に選ばれた神の都と言われているわけです。そしてこの神の都を神様が選んで、アブラハムもダビデもソロモンもイエス様もこのエルサレムと深い関係があるわけです。そして今日の御言葉は133編でしたが、その前の132編にですね、主はシオンを選び、そこに住まわれることを定められたと13節に書いてあるんですね。だからこの133編は132編からの続きでもあるんですね。神様がシオンに、エルサレムに住むと言われた、約束された、そこがエルサレム、シオンの都であったわけです。そこでイエス様も十字架にかかられ、自分を捧げ、そしてよみがえられ、天に戻っていきました。そしてもう一度イエス様はこのエルサレムに帰ってくる、シオンの山々に帰ってくる、オリブ山に帰ってくると、そのようにですね言われたんです。私の長女の名前はシオンと言いますけれども、彼女が生まれた時にですね、名前を 親で考えますね。でどんな名前がいいだろうと考えたんですが、でも聖書をめくってるうちに、読んでるうちにですね、私は先ほど読んだ132編の13節ですね、主はシオンを選び、そこに住むことを定められた、神様が共におられるということがですね、どれほど大きな恵みであり力であるか。親は子供のために何でもしたい、協力したいと思いますが、事故や病気や、また早く死んだりすることもありますね。 ですから人間親は限界があるんです。どんなにこの子を愛しててもその子を最後まで見ていることはできないんです。でも聖書は約束してるんです。神は、主はシオンを選び、そこに住まわれることを定められたと言うんですね。ですからシオンの都は私たちにとって神にとって特別な方法を持って私たちに油を注いでくださる、そして祝福を注いでくださると聖書は語っているんです。私たちはエルサレムに、シオンの山々に行くことはなかなかできないですが、でもそのシオンの都、神の住まいが私たちのこの教会、ゴヤ教会、サメル教会、全ての世界の教会にこの神の恵みが流れ込んでくるということでもあるんです。ですからこのゴヤ教会で私たちが日曜日ごとに神様を讃えることは、神の恵みが降りてくる、祝福が流れてくる、神が共におられるということをですね、私たちが体験していくことになるわけです。先ほどキム・ホギョンさんが語った聖書の御言葉ありましたね。主が二人三名と主の名によって集まるところに主は共におられると言われた言葉です。まさしく神様の方法があるんです。神の祝福の方法、恵みの方法があるんです。その鍵となる言葉がアロンであり、祭司アロンであり、そして神の都シオン、そこに神様のこの祝福の恵みの鍵がそこに横たわっているということになるわけです。さて3つ目ですけれども、神の恵みは祝福と命に預かることであると3節の最後に書かれていますね。シオンで主は布告された、エルサレムで主は布告された、祝福と常しえの命をですね。聖書を読んでですね、いろんなことを考えて教えられることがありますけれども、でも忘れていけないことがあるんです。それは神様がこの天と地を創造された時にですね、よかったって言ったんです。そして人間を創造した時に、人間を作り出した時にですね、とてもよかったと喜ばれたんですね。ですから神様は人間を作り、そして人間住めるようなこの地を作って、世界を作ってくださったんですけど、それは神様の祝福のこの中にあるんですね。ですから私たちはただ楽しいから人間を作ったとか、楽しいから綺麗だからこの世界を作ったとかっていうことではなくて、神様が人間と共に歩むこと、人間を祝福し、そして祝福された人間が神様とのしっかりつながる中で、嬉しいって、よかったって言える、そういう世界を作ってほしいと願っていたことは確かなことですね。でもう一つ、神様が人間を創造された時ですね、聖書は言ってるんです。神に似せて、神にかたどって人を作られたって言ったんです。ですから人間はこの神様に似せて作られた、神にかたどって作られたので、私たちはこの神が私たちを祝福する、私たちにこの永遠の命を、常しえの命を与えたいと願っていることは、これは創世記の最初から神様はそのことをですね、私たちに願いプレゼントされました。ですからイエス様がこの世界に来られて、私たちの罪をあがなって十字架にかかりよみがえられた、そのことは私たちに祝福を、私たちに永遠の命を授けるために来てくださったということになるわけです。ですから今日133編日頃読んでる聖書の箇所、多くの方々が特に一節好きで読んでることですけれども、この133編の全体に神の恵み、神のその祝福、それが横たわっていることをですね、私たちは本当に心に留めたいと思います。 さて最後にサミル・ゴヤの協力宣教の恵みはですね、私たちが選び取ることが掴むことができるんです。こんなコロナ禍の中でね、こんな人が集まらない、来れない、そういう状況の中でどうしてサミルとの協力宣教をやるんだって、そういう思いを持っている方々もいると思います。でも一方ではこういう時だからこそ教会はしっかりと神の宣教の働き、そして祈り、そして共に礼拝を捧げ、限られた制限の中でサミルとゴヤと心を合わせて世界のために、母国のために、教会のために、家族のために祈る必要があると、そのように思う二通りの考え方があると思うんですね。私たちはどっちを選びますか？私たちが選び取ることができるんです。ゴヤ教会はサミルのメンバーと一緒に神様の働きを進めていくって、そのことを選び取ったんです。ゴヤはそれを断ることもできたんです。サミルもやらないっていうこともできたんです。でもサミル教会とゴヤ教会は神の福音がどんな時でも流れていくように、どんな時でも進んでいくように、さっき龍牧先生が、牧先生話してましたね、神様の時間は韓国でも日本でも流れているって、そのことを話してました。お互い相まみえることはできませんけれども、でも神様の時が、神様の時間が沖縄で、ゴヤ教会で、韓国サミル教会で一緒に流れている、それを選び取ることができるのは私たちゴヤ教会であり、そしてサミル教会であるんです。一週間限られた中ですけれども、オンラインでの世界宣教ですけれども、神の祝福を心からお祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。神様が私たちのサミル教会、そしてゴヤ教会との協力宣教を導いてくださり、ありがとうございます。このコロナ禍の中ですけれども、制限もいっぱいありますけれども、でもそれをはるかに超えて神の恵みは豊かに注がれてくる。神が共にいてくださる。神様の方法で私たちが神の栄光を表すことができると、そのことを信じております。どうかこの1週間祝福してください。ゴヤの教会のメンバー一人一人を支え、守り、導いてください。同時にサミルのメンバー、またサミル教会の上に、世界の上に神様の恵みが豊かなることを心から祈り、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。